軍人に俺を中継してたのに。
こんばんは、エレキテルの上健です。
はい、ポリモグです。
エレキテルラウンジは2014年の1月いっぱいをもって終わることになりましたが、
もう急いで行こう。
はい、あと2回
なんでこんな急いでんだって
終わりだからちょっとね、急ぎ目でやるっていうのもありますけど、あと2回しかないので、はい、もう心して聞いてください。
はい、
はい、今回はエレキテルのボーカルの曲をお送りしたいと思います。
なんか口ごもってるね。なんか今自分の中でまとまりがなかったんでしょ
う。
ボーカルが、ボーカル入りの曲ね、はい、エレキテルが作った、は
い、そうです。はい、でエレキテルズラウンジの歴史というか、そのテクニカハウスウェイトの歴史の中で、うん、すごくこう記念的な曲、番組のエンディングとして使われた曲があるよね。
はい、ある。
はい、じゃあその曲を紹介したいと思います。はい、長谷川明子、ステイチューンド。長谷川明子、ステイチューンドでした。
はい、
長谷川明子さんはゲストにも来てくれましたけれども、はい、声優としてアーティストとしてすごくこう有名な人で、はい、ビッグな話が来たなと思って
興奮しました。この曲の前に、DG10 って言ったかな、DS、うん、コルグ DS10 っていう DS をシンセサイザー、任天堂 DS をシンセサイザーにできるソフトっていうのがあって、
うん、
それをのなんていうかコンキャンペーンアイドルというか、
うん、
擬人化したというか実体化したアイドルグループみたいな女の子3人組、
はい、
VCO、はい、VCF、VCA ってと称して、そのメンバーがの中の一人が長谷川さんで、
あ、そうだったっけ、
そうなの、
そうか、
そうだったっけっていうか、そういうつながりなの、もともとそれでこういう話が来たの。
ほほ、
その曲、その DG10 の、 あの曲のアレンジをやったりしたね、俺が。
あ、そっか。
そうで、DS10 っていうソフトの、と大人の科学がコラボレーションをして、
うん、
付録で大人の科学の雑誌がつくっていうバージョンがあったんだけど、うん、それの表紙にその DG10 を したりね。
ああ、そうだったのか。
そういう前段があって、
お
で今度そういう長谷川さんのソロのレコードを作る、うん、CD を作るので、
うん、
エレキテルでどうですかみたいな話になった。
あ、それで繋がったのか。
知らなかったの？
なんか思い出してきた、ちょっと、うん、
忘れただけでしょ。
忘れただけだ、
ね、聞いてるよ、忘れただけなのに、
うん、
そうだったのかとかってさ、さも初めて聞いたみたいに言わないでくれる。
うん、でもこのサンライズの中にはね、うん、あの宇宙ヤングも参加してますし、
そうそう、
別の曲ですけども、うん、
東京タワーね、
そう、
2001年の恋人たち、
うん、
じゃないよ、
2100年の東京タワーってすごくかっこいい曲
だよ。まあもうないと思うけどね、
東京タワーは2100年はないよ。まあそれはいいけどさ、あの時はでもまだあれ
だから、スカイツリーがそろそろできるっていう頃でしょ。
そうだそうだ、
それでそういう、
それあえて
そうそうそう、
東京タワーにこだわったっていうのが佐々木君らしいとこだよね。
そうそうそう、
うん、
いいんだよ人の話は。
ああそう、
この曲について語れよ。
そうだよ、そうだよね。
はい、この曲は、
この曲は、まあ、ステイチューンドって、チューンドって言ってるのは、
うん、その曲は要するに作詞が君なんでしょ、
うん、
上健作詞、
はい、
作編曲っぽいもん、ね、
そう、 FM 西東京に捧げるっていうわけでもないんだけども、まあ、ラジオをテーマにした曲を作りたいなと思って、
はい、
時代としてはまあもうちょっと YouTube とかいろいろインターネットメディアに侵されてはいるけれども、個人的にとてもラジオは昔から聞いてたし好きなメディアだったから、それをまあ、それに捧げる曲だったんですよ、
はい、
チューンドって言ってるのは、うん、チューンダイヤルって、あのチューナーに、昔チューナーっていうのがあって、それで
今だってあるよ。
そっかごめん、だからね、
そっかごめん、
うん、だからチューン
ラジオって結構さ、ほら車にはついてるからさ、うん、普通にみんな聞いてるよ今でも、
う
ん、ラジオは。
そうか、昔だと DJ とかステイチューンドってよく言ったんだよね。
今だって言うってよね。
そうそうか、
今だってジョン・カビラが言ってるよ
ジョン・カビラと言ってるちゃんと、うん、よかった、それを使ったわけよ、ま
あね、
はい、
うん、
チャンネルはそのままにって意味だよね、要するに。
そう、
うん、
この何あれでしょ、だから、
うん、
オールナイトなんとかかんとかとか、そういう歌詞が、
うん、
いつものテーマソングとかっていうのは、
湾岸あたりをちょうどドライブしてて、ね、
ナイトフライトとか、まあだから歌詞の内容がそういう風になっているので、 そのラジオにのことになっているので、
うん、
そのエピソードに合わせたようなフレーズを入れてるわけですよ、
うん、
こう ハーブ・アルパートの、うん、ビター・スイート・サンバのフレーズとかね、
うん、
もちろんそのままじゃないですよ、
うん、
そういうのを連想させるフレーズとか、うん、ドナルド・フェイゲンのナイト・フライトを連想させるフレーズとかね、サンプリングじゃなくて、
うん、もちろんもちろん、うん、
そういう曲ですよ。
そうだからすごく好きな人はすごく好きだって言ってくれる、
うん、
ちょっと、まあ、バブル
の大体さ長谷川さん自体がこう声優としてはすごい明るくて元気な女の子みたいなキャラクターだから、
うん、
この曲全然そういうあれじゃないんだけど、それでよく OK 出してくれたなっていう感じも
多面性があっていいんじゃないかなっていう、うん、
他の曲はいいよねこの歌は、ね、
すごくいいと思う、ね、他の曲はポップな感じだったからね、
こういう面もあると、
はい、
そういう曲でした。
そうでした。次の曲を、はい、いきたいと思います、はい、エレキテルフューチャリング清則松尾アレキサンドリアレキサンドラ。エレキテルフューチャリング清則松尾アレキサンドリアレキサンドラでした、
はい、清則松尾っつったら松尾清則
さんですよね、
あのシネマとか
そう
ボックスとかね、
そう
ブリティッシュな、
うん、
本来はそういう人ですけど、
そういう人に
ここでは、
はい、
アゲアゲな、
そうまあもともとはこの
ガラージュな、
そう、うん、歌ってもらったっていうのがちょっと新鮮だったと。
でもこの元の曲自体もクロード・フランソワっていうその、うん、フランスの郷ひろみみたいなね、
うん、
そういう人が歌ってる、まあ、あれですよ、日本で言ったらヤングマンみたいなもんですよ、その、
うん、
あの西城秀樹のヤングマンみたいな、郷ひろみのお嫁サンバみたいな、うん、宴会で一番盛り上がる曲なんだってこれが。
フランス人の中ではそういう曲なんで、日本人はちょっとあんまり分かんないかもしれないけれども、うん、
でそれをまあやらないかと、その曲のカバーを、そのクロード・フランソワをテーマにしたコンピレーションを佐伯健三さんがプロデュースで作るっていうんで、
うん、
でこの曲どうみたいな話になって、あいいっすねっつって、うん、元はだからなんかすっごいそういう、まあ本当そういう感じで郷ひろみのディスコ系の曲みたいなやつなんだけど、
うん、
それでもボーカルが当然いるわけだから、うん、でエレキテル僕はまたロボットボイスみたいなのでやろうかななんて言ってたんだけど、うん、そしたら佐々木さんが松尾さんどうみたいな話になって、え松尾さんってあの松尾清則さんですか、
びっくりだよねそれ本当に。
で歌ってもらって、
うん、
で痛くお気に入っていただいて、この松尾さんらしくないアレンジが、
うん、
でもやっぱいつもと違って面白いみたいなことで、日仏学院飯田橋の方にさあるわけ、
あ
確か日本とフランスの文化交流施設があるんだけど、
うん、
そこでそのパリ祭って
毎年パリ
記念日ね、
うん、そう
にイベントを毎年やってて、そこでライブをやったの、この曲をさ、
うん
まあ、っていうかクラウド・フランソワのそのアルバムに関わった人たちが、
うん、
佐伯さんだったり、まあ、そのアルバムに関わった人たちが出 て、
まあ、て
イベントをやったんだけど、そこでさそのこの曲がさ、
うん、
この松尾さんはこれに参加してるのはこの曲1曲だけなわけなんだけど、
うん、
この曲がすごい盛り上がってさ、でもう
フランス
全部あのそうフランス人たちに全部こうそのイベントのプログラムが進んでって終わったんだけど全部、
うん、
終わったんだけどまたアンコールがわーって出てきて、でそのあれそのアンコールのコールがさ、
うん、
アレキサンドリアレキサンドラ
いいな、すごい
曲を直接リクエストです。でもう着替えてたわけ、
うん、
もう全部終わったからって松尾さん着替えてたんだけどなんか呼んでますよみたいな急遽出てって帰るのやめてこれ歌って、
すごい大人気だった
ね、その大合唱
すごい、
あ
フランス人がみんなで
フランス人が、
おおそれは
鳥肌立ったね、
びっくりだね本当に感動するわ、
という思い出の曲ですよこれ。またそのなんつうのステージから見てこうみんなが歌ってるとかっていうのもさ、
うん、
こう気持ちいいわけなんだけど、
うん、
それが全部フランス人っていうのがね、
ああいいね、夢だよね。我々ちょっとさフランスっぽいことやりたいとかいろいろやってたけども、ついにそこでフランス人に受ける、
フランスっぽいことをやりたいっていうのはないけども、
うん、
でももうなんかそういう外国のね、
うん、
あれはあれじゃん、
そうイギリスに行ったりとか、
う
ん、なんか
そうそうそう
ピエットにさわざわざフランス語でちょっと喋ってもらったりとかしてたじゃない、まあ
ね、うんうん、
それついにフランス人にアレキサンドラが大合唱みたいな、
そういういろいろな思い出がある曲ですよ。
うん、
でね、そもそもそのクロード・フランソワのコンピレーションを作ろうっていう話の元になったのも、佐伯さんがこの何年か前、その何年か前に、
うん、
日の当たり月曜日っていう曲、クラウドハナさんの曲のカバーを作ったわけ。
あった。
それを俺がアレンジしたわけよ。
うん。
で、当、アレンジした当初は、まあなんかの、また別のなんかのコンピの中の一曲だったんだけど、
へぇ。
それがそのフランス人にはクラウドフランソワっていうのは人気があるから、うん、この曲いいねっていう話になって、クラウドフランソワをテーマにしたアルバムを作ろうよって話になった。
そうだったの。フランス人に受けたんだ。
そうそう。だから、ちょっと日本人には分からない世界なんだけど、
うん、
この企画自体がそういうね、クロード・あのフランソワっていう企画自体がフランス人の金銭に触れて、
お
だからもうスタートはもう2004年とか5年とかそれぐらいの話なんです。その日の当たる月曜日を作
ったのは。そんな昔だったか。
で去年ねまた再発されたりとかして、
うん、
コンピが、
うん、息の長い企画になったね。本当にそう、フランス、
この番組アシストもクラウドフランスは施設、
うん、まあ、アレキサンドリア
老兵はただ消え去るの、
うん、そこまで言わなくて寂しくなっちゃうけど、まあ、アレキサンドラは施設ということではあるね、
はい、
ビッグインフランスというか、
うん、
なるほどね、
うん、今まとめたの話を
まとめ
うまいね、
うまい今、うん、
話をまとめるのがうまいからこう無言ができちゃうみたいなね、お互い
うまい具合にまとめたかなと思ってちょっとさ思いました。どうもありがとう、はい、では締めたいと思います。
次回いよいよ
エレキテルラウンジの最終回となってしまいましたが、うん、今回のエレキテルラウンジはエレキテルにもボーカルが参加した曲をお送りしました。お相手はエレキテルのウェケンと
ポリモーグでした。
また次回お楽しみに。